南妙蓮華経、南妙蓮華経、南妙蓮華経。我深く難じらおうやもあえて教慢せずゆえんはいかん。難じら皆菩薩の道を行じてまさに差仏することを埋めしと。南妙蓮華経、南妙蓮華経、南妙蓮華経。はい、法悦の日々の128ページの、須春天皇御所ですね。馬の口につきて泣き悲しみ玉石おばというところね。はい、一緒に読みますね。須春天皇御所にのたまわく返す返す今に忘れぬことは首切られんとせしとき殿はともして馬の口につきて泣き悲しみ玉石おばいかなる世にか忘れなん。たとえ殿の罪深くして地獄に入り玉はば日蓮をいかに仏になれと釈迦仏こしらえさせたもとも持ち参らせ候べからず同じく地獄なるべし日蓮と殿とと共に地獄にいるならば釈迦仏お化経も地獄にこそおわしまさずらめ闇に月のいるがごとく湯に水をいるるがごとく氷に火をたくがごとく日輪に闇を殴るがごとくこそ空はんずれ返す返すも今に忘れられないことは日蓮が辰の口で首を切られようとしたとき貴殿が馬の口に取り付いて泣き悲しみ随伴したことである。このことは未来永劫に忘れることはできないだろう。もし仮にも貴殿の罪が深くて地獄に落ちることがあるとすれば日蓮が釈尊からどのように仏になれとお誘いがあろうともそれには従わないで貴殿と共に地獄に落ちよう。日蓮と貴殿と共に地獄に落ちることがあるならばその時は釈迦仏も法華経も一緒に地獄に増しまさないことはないのである。そうであればちょうど闇の中に月が出て輝くようなものでありまた熱湯に水を入れて冷ますようなものであり火を焚いて水をと氷を溶かしてしまうようなものでありまた太陽に闇を投げつければ闇が消えてしまうようなもので地獄はそのまま若光土に転ずるのである。日蓮大聖人がですね、鎌倉の辰の口のこの法難を受けた時にですね、 日蓮大聖人の草案をですね、平野左衛門尉が、100人前後のですね、この兵を連れて、でそれは日蓮大聖人がですね、幕府転覆の計画を立てている謀反人であるという、そういうこの内容、そういうこの言いがかりをつけてですね、それでこの大聖人をですね、この召し取ると、このそしてこの夕方に向かってですね、この大聖人をこの馬に乗っけてですね、そしてその鎌倉の町をですね、この晒し者にして、この歩いたわけですね。幕府に逆らう人間はですね、こういうふうになるんだということを、その鎌倉のこの一般の人たちにこの伝えるために、そういうこの晒し者にしたわけなんですね。で、その後ですね、この鎌倉の役人の、本間というこの役人がいるんですけども、その本間のこの屋敷にですね、この大聖人をこの軟禁するわけなんですね。それで、鎌倉の町の人たちには、大聖人の身柄がどこにあるかということを分からなくこのするわけですね。ですから、鎌倉の中にいるこの大聖人の信仰している人たちは、大聖人の草案が襲われて、大聖人がこの縄をかけられてですね、そしてこの捕まったということは、この町の人たちのこの噂話によって、この大聖人がそういう状況になったということは、そのみんなその分かってたわけなんですけども、だけど大聖人の身柄がどこにあるかということが全然この分からなかったわけですね。ですから、もう途方に暮れて、この大聖人がどこにいるかということをこの探しあぐねていた。だけどもう夜も寝れないほど、この大聖人のことをご信者さんたちはこの心配このしてたわけですね。で、大聖人を辰野口の処刑場に連れて行って、その大聖人の首を切ってですね、この殺すということが、その幕府のこの目的ですから、ですからこの町にその人の通りというものが、この全くそのなくなった、その丑寅の時間にですね、この大聖人をこの人の目をはばかるようにして、この辰野口の処刑場にこの連れていくわけですね。で、前もお話ししましたけれども、鎌倉時代の人たちはですね、そのたたりということを非常にその重要なこととしてその考えたわけなんですね。ですから、戦争をして敵をやっつけてもですね、そのやっつけて殺した人間のたたりというものが、そのたたりというものに襲われるということを、その常にその恐れていたわけなんですね。だから、敵なんですけれども、その殺した人間たちのその供養の塔を建てたりとかいうようなことをですね、その自分たちがそういう病気であるとか怪我であるとか事故であるとかいう、その災いというものがそのたたりとして襲ってくるということを、その非常にその恐れてですね、この大聖人をその殺したいんだったならば、その辻斬りみたいにですね、 そのバサッとその後ろから切れば それで済むその問題なんですけれども、その普通の一般のですね、この道路であるとかその土地であるとかいうものをその地でその怪我したならば、自分たちにたたりがその来るというふうに考えて、ちゃんとその処刑場に連れてって、そのもう汚れた場所であるということがもう定まったその処刑場でその大商人を殺さなければ、その自分たちがこのたたりに襲われてしまうということをそのまあ考えたわけなんですね。だからこの処刑場でこの殺さなければならないというふうにこの考えるわけですね。それで、本間の役人の屋敷はですね、鶴岡の八幡宮を中心にその鎌倉の町っていうのができてますから、ですから鶴岡の八幡宮のこの西側に本間の屋敷があって、そして鶴岡の八幡宮の参道を中心にして、この東側にその辰野口のこの処刑場があるわけなんですね。だから本間の屋敷からこの夜中に出発してですね、そして辰野口の処刑場にその移動するためにはですね、この鶴岡の八幡宮のこの参道をこの通過してまたいでいかなきゃいけないということなんですね。さあそこでこの大商人をですね、この馬に乗っけてですね、そしてその真っ暗なこの闇の中、この松明の火だけがこの頼りでですね、今のように街路灯なんて何もないからねですから真っ暗なわけですよね。だけども鶴岡の八幡宮の北から南へ向かうところの参道の石畳はこの暗闇の中でも馬の蹄の音でわかるわけですね。でそこにその通過するときにその大商人は、あ、鶴岡のその鶴岡八幡宮のこれは参道だなということを分かって、その鶴岡のその鶴岡八幡宮の参道からほど近いところに四条金吾の屋敷がそのあるんですね。でそこでこの大商人はその今処刑場に向かうその罪人扱いをされているということは分かっているんですけれども、自覚しているんですけれども、このそこでその馬を降りて、そして鶴岡の八幡宮に向かってですね、この八幡大菩薩は法華経の初典前人の一人であると、なぜ八幡大菩薩がですね、法華経の行者日蓮、法華経の守護の役目をなぜ果たさないのかということをですね、その大声でこの鶴岡の八幡宮、もう参道沿いにまっすぐこの北に向かって、もう真っ暗闇の中ですけれども、この鶴岡の八幡宮があるということは分かるわけですから、そうやってその大声で訴えるわけですね。そしてこの自分をこの捕獲して処刑場に連れていくっていうその役人にですね、この頼むわけです。一人四条金吾の屋敷にですね、四条金吾にだけはこのことをですね、この伝えてもらいたいということをその願うわけですね。まあ役人はどういうわけか、その日蓮大聖人のそのたった一つの願い事は、そのまあ末後の願いとしてこの聞き届けて、そして四条金吾の屋敷にこの 大聖人の伝達をこの伝えてくれるわけですね。真夜中、もう四条金吾は夜も寝れないように、大聖人が今どうしてるんだろう、大聖人が捕まったっていうことは聞いてるけれども、大聖人はどうしてるんだろうというふうに夜も寝れない状態でそのいたわけですね。でそこに要するに連絡が入る。そして四条金吾は4人兄弟なんですね。でその時は4人兄弟全部が大聖人の信仰をしてたんですね。でこの4人兄弟が四条金吾は長男の次のこの次男なんですね。ですから長男がいるんですけれども、この四条金吾4人の兄弟がその大聖人のもとにその駆けつけるわけなんですね。そしてこの4人がこの大聖人と伴ってこの辰野口の処刑場にこの向かう。でその時にこの次男なんですけれども、信仰者としてはこの四条金吾が一番この大聖人の信仰というものに対してその熱心だったんですね。だからこの馬の口を取ってこの大聖人のこの乗っているその馬というものをですね、この四条金吾がこの導いたということがそのここに書いてあるわけなんですね。その時にですね、この処刑場にこの4人の兄弟が大聖人の友をしてですね、そのついてって、そして大聖人が今首を切られんとこのした瞬間にですね、四条金吾だけがですね、その4人の兄弟の中で一人四条金吾だけがですね、その大聖人と一緒にその老いばらを切ってその一緒に死のうというその仕草をこの見せたわけですね。でその時に大聖人はもう今切られるという瞬間にその至っているにもかかわらず、その四条金吾の仕草を見てですね、そのやめろと言ったわけですね。これほどの喜び笑いかしというふうに言って、そのなぜその私のために老いばらを切って私と共にその死ぬんじゃないと、日蓮は法華経のために今この処刑を受けようとしてるんだから、あなたも生きて日蓮の最後がどうであったか、法華経のために生きるっていうことがどういうことであるかということを他の信者さんたちにも伝えて、あなたも生涯法華経の行者としてその命というものをこの用いてもらいたいと、その結果が死であろうが何であろうが法華経のためにその命というものをこの遂げてもらいたいと、だから自分のために死んじゃダメだということを言ったわけなんですね。だけどこの御所にはね、その日蓮と共にその馬の口を取って日蓮と共に死のうというその四条金吾の姿が嬉しかったとというふうに書いてあるんですね。だから人間日蓮としては、あ、それだけ自分のことを考えてくれんだと、ああ嬉しいな、ありがたいなという気持ち、法華経の信仰者としてはここで死んじゃダメだと、日蓮のために死ぬんじゃなくて南無法蓮華経のために命を使ってもらいたいというふうに矛盾するかもしれないんですけれども、大聖人の心として二つの心というものをこの表しているわけなんですね。他の御所では要するに日蓮のために死ぬべきじゃないと、だけどこの御所は日蓮のために死のうとしたそのことのその喜び ということをここにこの表してこのいるわけなんですね。だからもしあなたが武士として今までたくさんの人を殺して、そしてその罪をもってあなたが地獄に落ちるんだったならば、日蓮に法華経の信仰者としてお釈迦さんが日蓮に仏になれるよ、仏になれるよ、仏になれと、成仏しろというふうに言っても、私はその成仏の道を選ばないと、あなたと一緒にこの地獄に落ちたとしても私は何も構わないとですね。あなたは人を殺して悪いこともしてるかもわかんないけれども、法華経の行者としてこの真実の真心を持って生きたということは、日蓮は決して疑いのない事実としてそのことを分かってると。だからあなたが成仏できないのに私が成仏できるということはありえないんだということを言ってるわけですね。だからちょうど熱湯に水を入れて、熱湯に氷を入れて冷ますようなものであり、火を焚いて氷を溶かしてしまうようなものであり、また太陽に闇を投げつければ闇が消えてしまうようなものであると。もうあなたが地獄に落ちるということはもうこれと同じで、もう矛盾に満ちた、この絶対に地獄に落ちるわけがないのに、その地獄に落ちるというようなことがその起こるわけがないというふうに、その私はその考えているということなんですね。そしてもしあなたが地獄に落ちるんだったならば、お釈迦さんも法華経も一緒に地獄に落ちるはずだとね。それでなければ法華経の教えというものの真実というものはないじゃないかということなんですね。そしてあなたが地獄に落ちるんだったら、地獄がそのまま若光土、地獄がそのまま成仏の若光土になっていなければおかしいということを言ってるんですね。だからあなたがもし地獄に落ちるならっていうふうに言いながら、あなたが地獄に落ちるということはありえないことなんだということを、この大聖人様がこの仰せにこのなってるわけなんですよね。四条金吾は、四条金吾の家はお医者さんのその家系でもあったために、大聖人様が身延でその下痢の病で苦しまれていた時に、もう大聖人のこのなんていうんですかね、お医者さん、大聖人のお抱えのお医者さんみたいな感じで、その大聖人のこの胃腸障害を治すために四条金吾は一生懸命その薬を調合して、その大聖人の下痢の病というものの症状が軽くなるように、その一生懸命この大聖人にこの尽くしてそのくれるわけなんですよね。それほどにその四条金吾はその大聖人のこの命というものをこの大切に考えて、大聖人の命を守るためにですね、その武士としての出世も全部捨てて、その大聖人のこの信仰というものを貫かれた。だから幕府からは一番にその鎌倉の武士の信仰者としてその睨まれるその存在であったということなんですね。武士としての出世も全部捨てて、その法華経の行者として日蓮大聖人の弟子としてのこの道というものをこの四条金吾は選んだということなんですね。で、四条金吾に関わるところの その御所に京御瀬御所とか月麻呂御瀬御所とか、京御瀬御所っていうのは1123ページ、月麻呂御瀬御所っていうのは1110ページなんですけども、この御所はですね、その近年この偽物の御所だということが明らかにこのなってるんですね。で、本物の御所、四条金吾殿御返事っていう1163ページのこの御所の中に、殿は子なしということが書いてあるんですね。殿は子なしということは後継ぎの子供がいないということなんですね。だから夫婦二人だけのこの生活ということなんですね。ですから京御瀬御所と月麻呂御瀬御所っていうのは、この四条金吾に月麻呂っていう名前の子供がいるっていうことが書いてあるんですけども、これは明らかにその間違ったことがその書いてあるということなんですね。京御瀬御所っていうのも子供が二人いるっていうことが書いてある。つまりその時代の人たちは四条金吾に子供がいないということがみんな分かってるわけですから、その分かってる人たちが亡くなった後の時代にその偽物の御所がこの作られているということがこの分かるわけなんですね。でこれほどこの信仰を貫いたその人、大聖人の辰の口の法難に立ち会って、そして他の3人の兄弟もその大聖人の辰の口の法難の姿というものを目の当たりにしたにもかかわらずですね、3人の兄弟は、他の四条金吾以外の3人の兄弟は早々にこの退転してしまうんです。やめてしまうんですね。つまりそれだけ幕府からの圧力がこの強かったということですね。そのことにその抵抗しきれなかった、でこの大聖人の信心をやめてしまうわけですね。で四条金吾もそれだけの信仰者だったんですけれども、日光聖人にこの従うということはできなかったんですね。でその当時の時代、その何歳で武士の隠居がその下るのか分かりませんけれども、この四条金吾は後継ぎの子供がいませんから、ですから、まあ、養子縁組をするということもできなかったんだと思いますね。ですから ある程度の年齢を迎えて、この身延の内船っていうところに、その四条金吾のふるさとがこのあるんですね。そしてそこに四条金吾のもともとのその実家がそのあって、そこでその家を、要するに四条金吾はお寺に変えて、そして自分がその最後出家するんですね。武士を引退してからその出家をして、そこをお寺にこのするわけなんですね。その身延の山の裾の麓のこの土地に、この内船っていうところのこの土地があるんですね。でそこの土地の内船という、内船っていうのは、内に船ですね。内船というところで、内船寺、内船っていうのを内船寺っていう、内船寺っていうお寺にそのして、今も内船寺っていうのは身延の寺として残ってるんですけども、その内船寺っていうところのこの初代のその坊さんのこの住職として、その四条金吾はその生涯を終えて、その亡くなるまでそのするんですね。あとはまあ他の人がこの後継ぎがいませんから、血がつながった後継ぎがいませんから、 この他の人がこの継いでその今日に至ってると思うんですけども、まあ土地の土地、まあ身延の山裾にそのこの内戦寺があるということもあって、四条金吾は日光上人とともにこの信心の道を極めるということをそこで立ってしまうんですね。ですからそこに四条金吾はどういうその信心の心境があったのかということは分かりませんけれども、だけどもその日光上人からはそのたもとを分かってしまうということなんですよね。ですからもう大聖人が亡くなった後にはもう本当に、まあ、四条金吾はその気が抜けたような状態に、なってしまったのかなということをその思うんですけれども、この出家して内泉寺というお寺を建てたということまでは分かるんですけれども、特別その偉大なその功績っていうか、その足取りっていうのはそのもうそこでなくなってしまっているということなんですよね。ですから本当にこの信仰というものの志っていうものをですね、血のつながりっていうことだけじゃなくてきちっとその次々にこの伝えていく、そしてどこに真実の方があるかということを選んでいくということは本当に大変なそのことだなというふうに思うんですよね。だけども私たちが歴史に名前を残すということがなくてもですね、本当に自分たちのこの知恵、自分たちのこの知識情報ですね、その中で本当に自分の弱気でこの信心の心というものを曲げれてしまうんじゃなくて、どんな状況にあっても真実の信仰の在り方っていうものが何なのかということをその求め抜いてこの信仰というものを貫いていってもらいたいなというふうに思うんですよね。健康であるとか病気であるとか老齢であるとかいうこともあるかも分かんないですけども、だけどもどんな寝たきりの状況にあってもですね、どういう信心を貫いていかなければならないのかということは私たちはきちっと判断をしてその生きていかなきゃいけないというふうに思うんですよね。ですからその時その時にその火が燃えるような信心ということも大事ですけども、本当に水が流れるようにそのとうとうとこの信心の志っていうものがどこにこの流れ着いていくのかということ、そのことをその私たちはこの大切に考えていかなきゃいけないということをですね、この崇祯天皇御所のこの四条金吾の生き方、辰の口の処刑場の場面ということを通してですね、自分の信心にも重ね合わせてこの深く考えていってもらいたいということをですね、お願いを申し上げて本日のお話とさせていただきます。南無法蓮華経、南無法蓮華経、南無法蓮華経。